日刊深夜快速木曜版サロンド上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新ラベ FMC スタジオからお送りしております。本日サロンド上田に来ていただきましたのはこの方です。
はい、こんにちは、シャンキー上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあここ最近東京に行かれてたそうで。
あ、そうですね、あのミサがやっぱりあったんで、有明でミサがあったので有明まで行くためにまあ4日間ぐらい東京に行って、で新橋に泊まってはい、
なぜに新橋。
なんか友達、東京に住んでる友達がいて、東京に行くときにあの有明でライブがあるんだけど、どっか交通の便がいいとこでおすすめのなんか泊まるとこないって言ったら、新橋いいよって言われて、あ、そっか新橋、分かった新橋取るわって言って、取ったら、うん、あのすっごいおじさんだらけだったっていうだけなんで、
まあ
特に理由はないっていう。
その友達の家に泊まるっていう選択肢じゃないんだ。
友達の家が結構その郊外ってほどではないですけど、ちょっと遠かったんで。
都会、まあ、都会は都会なんだろうけど、
都会は都会だけど、
若干違うところにいる。
そうですね、有明とはもう反対の方にいるんで、ちょっと
それはめ
ん
どくさいな。
まあいっかなと思って、どうせ友達ペットとか飼ってるから大変だろうし、
ああ、そうね、
それに気使ってたらちょっと大変だろうから、まあ、ホテルの方がいいかなっていう。
めんどくさいよね、確かにねいくら友達でもね。
そうですね、てかあの多分ペットとかもなんか急に変な人来たらびっくりするやろうと思って、
それ何回かね、なんかしょっちゅう会ってるやん、
あ、まあ、
話は別だけどなんかね、年に1回会うか会わんかぐらいだったら、
そうですね、
まあそのペットも分からんからね。
そうです、しかもヘビとかもいるんで、そっちの家がヘビとかどうやって接したらいいか分からんみたいな。
あ、まあそっちの方か。
そうです、そうです、
うん、
犬とヘビとね、あとなんか飼ってたと思いますけど、あんまり覚えてない。
そうか、そっち方面もなんか最近多いみたいだからね。
そうですね、でもその子は普通になんか家がもともとなんだっけな、水族館関連かなんかの仕事とかそういう気をしてた。
それは、
まあ、それでだと思いますけど、
それは身近にね、そんな感じの人がいれば、
はい、
そりゃ、なんか拒否反応っていうか、それは当たり前になるから、それは免疫がついてるから、
それ
は違うわな。
まあそんな感じでね、ちょっと自分は普通に新橋に泊まって、うん、まあいろんなとこ見に行ったんですけど、まあでもね、一番変わったのは正直ね109でしたね。109とはあの竹下通りが一番変わってましたね。
中身が変わった。
中身が結構変わってますね。やっぱあの109はまだ自分が前行ったのが2年前ぐらいなんですけど、
うん、
その時はギリギリちょっとギャルが残ってたんですよ、
うん、
今はちょっとギャル味はほぼないですね。
マジ？
もうギャルというよりはもうそのさっきも先週言ったけど、うん、地雷系とかのファッションの子が多くて、まあマーズとか、あとリズリサとか、あとはよく売ってるのはアンクルージュ、あとなんだスワンキスとか、ちょっといろいろあるんですけど、ブランドでちょっと地雷系とか量産型料理のファッションのお店がにぎわってて、まあちょっとこう韓国系のお店とかもあったりとかして、やっぱ韓国系が強くなったっていうのがでかいかもしれないですね。であとプリクラのなんか専門店みたいなとこ そこにあるんですけど、2年前か3年前ぐらいは確かにケーキの飾りとかがあって、なんか結構原宿系夢川みたいな感じだったんですけど、今はなんか全然そんなんじゃなくなっちゃって、なんかなんて言ったらいいんだろうな、まあ、韓国寄りですよね完全に。そういうのが流行ってきてるってのもあって、まあ時代だなと思いながら見て、であと竹下通りに関してはもうシャッター街になり始めてますね。危ないですあれは。あの結構コロナ禍でいろんなお店が閉まっちゃったっていうのは聞いてたんですけど、
うん、
確かに予想以上にちょっとシャッターが多かった印象はありますね。
へ、うん、へ、まあそのいかんせん行ったことないから何とも言えんけど、普通に平日その2年前ぐらいまでもう行ったよね。
そうですね、行きましたね。
まあ、普通に平日に行っても人はいっぱいいっぱいいた。
そうですね、基本は、まあ、平日のめっちゃ夜とかじゃなかったら全然いるんですけど、なんかね、まあ、その店が減ったと同時に、うん、変な店が増えたんですよ。なんかちょっとその賃料が安くなったからちょっと変な店建てたのみたいな感じの店が増えて、なんかその昔黒人の客引きがどうのとかあったじゃないですか。そういうのが増え始めたりとか、あと変なコンカフェができたりとか、なんかちょっとそういうのは原宿に求めてんじゃないんだけどみたいな感じのやつが増えてきちゃって、まあそれは結構、まあ、2年以上前から顕著にあって、それの時は、まあ、韓国系が入り始めた時期っていうのもあって韓国のものが多くて、で韓国ばっかり使うのはどうなのっていうふうに思ったんですけど、まあ、それ以上にひどくなり始めてるんで、もう正直ね、寿命が来始めてるような感じはしますね。
まあ都会に2年間とはまあ違うわな。
そうですね、熊本の2年だったら全然違わない時もあるんですけど、
スパンが違うからね、やっぱね、
もう何もかもが変わっていきますね。
わあ、まあ新しいところに行ったみたいな感じになるわな、2年もいかんと。
ただまあ変わってないところももちろんあるんで、変わってないところは変わってないところで、ああ変わってないなって思うんですけど、まあでも一番変わったのはその渋谷とか原宿とかの結構入れ替わりの激しいところというか、
まあもともとそね、入れ替わりっていうのはある程度のなんか短期のスパンで合ってたんだろうけど、
そうですね、
やっぱね、
こう雰囲気自体がもう変わっちゃうんで、そうなってくると思う。
そうね、
今まではその例えば原宿だったら原宿系がやっぱいいじゃないですか、
うん、
だから原宿系のお店を新しく出すっていうのが普通だったと思うんですけど、うん、
そこの場所にもともと
あった
カルチャー系統のねやつをっていう感じ、
そのまま引き継ぐみたいな感じだったんですけど、そうじゃなくてもうどこでもいいから韓国の店出しちゃえみたいな、
あ、
そういう節操のないカルチャーが増えちゃってる感じがしますよね。
まあ廃れるわな、
うん、いやまあしょうがないんですけどね、まあちょっとモヤモヤしますよね。
まあ それが、まあ、まあいわゆる一時的なブームで終わっちゃった後が、
そう
なんかまた新しいものを引っ張ってこんと、
そうなんですけど
っていうことになると、またその
難しいんじゃないかな、
ベクトルが違うところに、
はい、
なんかあさっての方向から違う系統のやつが持ってくるとかいうことになって、また街が
そうそう
変化、いい意味で変化する分にはいいんだろうけど、うん、なんかだんだんこう廃れていくっていうか、右肩下がりみたいな、
うん、
やってくるとまあ辛いわなっていう感じがするけど、ね、そうですね、やっぱね、
しかもそもそもなんか日本のものがもう一回新しく別のものが入ってくるとかだったらまだ、うん、あ日本のものらしいなって思うんですけど、
うん、
例えば韓国だったら韓国カルチャーとかが来るわけじゃないですか、うん、それって普通にコリアタウンでやりゃよくねって思っちゃうんですよ。
そう
別に、
ああ、そうね、
そういう住み分けをしてほしいっていうのがあって、例えば中野だったらもうあのアングラサブカルチャーやってくれみたいなとかあるじゃないですか。
そうね、
なんか
その
公園じゃったら古着とか、
そうね、その固定のイメージとかスポットっていうのが、なんか区分けっていうは、なんか言っていいのか分からんけど、うん、
いや確かに自由なのはいいことなんだけど、うん、まあちょっとそれ以上自分たち あの聖域を越さないでくれるみたいな感じのところもあるしみたいな。でまあ特に思うのが、なんて言ったらいいんだろうな、あのそういうまあカルチャーとかで、まあ、できてそうやって流行っていくじゃないですか、
うん、
全部その亡くなった後にどんどんって話があったじゃないですか、
うん、
あの原宿とかってこのまま行くともしかしたら清里みたいになるんじゃないかなと思って、ちょっとあの、まあ、昔その清里にはあの、まあ、高原の原宿とか言われてファンシーグッズのお店がいっぱい建って、もうメルヘンな店がいっぱいあったっていうのがあったんですけど、今はメルヘン廃墟になってるんですよ、うん、もう何もないんですよ。
あ、
もう建物だけが残ってるんですよ。
あ、
そういうことになるんじゃないかと僕は危惧してるわけですね、はい、
まあある程度の人数がいる都会でそれになっちゃうと 厳しいわな。
そうでも半分なり始めてるからちょっと怖いっていうのがあって、まあ、今までだったら、まあ、いつかまたその例えば原宿系が戻ってくるだろうとか、うん、まあ、ギャルが戻ってくるだろうとかあると思ったんですけど、ちょっとこれはいろいろとイレギュラー、そのコロナだったりとかもあるっていうのもあって、ちょっとまずいんじゃないかなっていうふうには思ってるって感じですよね。
そうか、都会のど真ん中でもそんな感じじゃないのか。
そうですね、まあでも逆に言うとその都会の中でちょっと田舎ぐらいの方が安定してるぐらいはあるかなって思いますね。
ちょっと遠いぐらいのところだね。そうそう
そう、だからちょっとその山手線から外れたみたいな、そう、ね、ところとかの方がまだこう普通っていう感じですかね。
まあね、賃料も都会のど真ん中だとまあ高いだろうから、ちょっと外れたぐらいでところにあるっていうのは、まあある程度強みっちゃ強みだよな。
そうですね、もう自分もそういうのでいいと思うんで、うん、うん、まああのコロナがね収まるまではね、しばらく、まあ、うちら原宿系とかも我慢してというか、まあしっかりね地盤を固めながらね待って、こうこのあとコロナが終わった後に、例えばその日本の、うん、原宿系のブランドだったりとかをしっかり守ってまた押し出すっていうことをできるようにしていかないと、まあ、例えばその日本のカルチャーとしての可愛い系とか、その原宿系が終わってしまうことにもなるし、でその分その日本のカルチャーとして押し出すんだからこそ、日本にもそういうブランドがなきゃダメだよねっていう風に思うから、まあしっかりそこはなんか自分の好きなブランドだったりとか、そういうところにまあお金を出してね、あの少しでもまあ次なんていうのかな、コロナがなくなった時に実店舗を出して、また新しいファッションを生み出してっていう風にやってくれるように、支援をできるようにしないといけないなという風には思いますね。
まあね、やっぱこの 2,3 年でなんか人の流れとか確実にメンタルとかいろんなもんがやっぱ変わっちゃったから、
そう、ね、
変わざるを得なかったっていうのもあるんだろうけど、まあやっぱり全然プラスにはやっぱどう考えてもならないわな、
う
ん、やっぱ
そうですね。
まあこっからどうにかね、なんかいい感じで巻き返せればいいけど、
はい、まあ、原宿カルチャーの復興をね願いたいと思います、う
ん、はい、それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日12月3日生まれの有名人の方々です。1965年生まれ俳優の古田新太さん、1972年生まれ女優の高岡早紀さん、1976年生まれ声楽家の岡本智隆さんです。おめでとうございます。明日は国際障害者デー、1992年平成4年の11月の第47回国連総会で制定、1982年昭和57年のこの日、障害者に関する世界行動計画が国連総会で採択されました。まあ、こっちの田舎よりは都会の方がなんか人流っていうか、その流行とかがだんぶなんか難しい方向になんか行っちゃってるのかなっていうのが、
まあそれは確かにありますね。
まあそういう生活スタイルにほぼほぼなっちゃった分、まあ多分今のこの感じがベースの生活になってくるのかなという感じが、
まあそうですけど、ライブはちゃんとしてくれ、ライブはやりたい、やってほしい、
まあ、もう多分来年ぐらいは普通にある程度できるようになってると思うよ
と思いたいですね、
うん、
というわけでね、まあ、はい、自分はそれぐらいしか言うことがないので、
うん、明日は金曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた次回。